おはようございます。なんかこのろうそくの後ろに立ってるっていう、なんともね、微妙な感じですけども、はい、まだ家にはならない。まあ、クリスマス、こういうのはなんていうんですかね、クランツですか、ですかね。一応1本ずつ何か意味があるらしいです、はい、昨日スワロー先生が宮島で話してましたけど、まあろうそくはろうそくですけどね、まあ、いろいろこじつけたがるのが人間で、まあただクリスマスねは何かやっぱり、綺麗ですよね、いろんな意味でね。この巨大リースもそうですけど、はい、多分広島で一番大きい、リースだろうと、もう一回これ作っちゃったからね、もうずっとこれを作り続けなきゃいけないっていうね、本当にでも昨日夜宮島の礼拝に行って、帰りに教会に来られた方を送って、9時過ぎに平和大通りを通りましたら、例のイルミネーションですね、すごい人でしたね、みんなあれを見にピカピカ光ってるのを見に行くんですね、まあ、僕はそんなにピカピカ光るものはわざわざ見に行こうと思いませんけど、いつの間にかねこの広島の風物詩みたいになって、まあ、それはそれでね観光資源としてはいいかなと思いますけど、まあでもやっぱりこうクリスマスがどんどんこう祝われていくというかね、こう賑やかになっていけばいくほど、なんでクリスマスをこんなにお祝いするようになったのかという、その本当の意味がどんどんこう失われていくというか忘れ去られていくなということを、まあ、教会の牧師としては一番残念に思うわけですね。みんなわけも分からずキラキラしてなんか楽しそうでね、ケーキの注文したりなんかしてプレゼントもいっぱい買ってるんですけど、まあ、世界中でもちろんねクリスマスは祝われるわけですね。どこでもクリスマスは祝われるし、このもうキリスト教とは全く無縁の日本でもクリスマスだけは年々盛大になっていくという本当に不思議な、ことがね起こってるわけですけども、まあ、当然イエスの誕生日であると、イエスキリストの誕生日であるということは一応みんな知ってるはずなんですね。それを知らない人もまあまあいるかもしれませんが、一応イエスキリストの誕生日を世界中で祝っているわけですね。まあ、ご存知のようにこれ12月25日に生まれたかどうかはもちろん分かっておりません。これは後からつけたので、まあ、冬至がね起源と言われてますね。そこからこう日が長くなっていくので、冬至が起源と言われていて、本当はまあ4月ぐらいじゃないかとも言われてますけども、まあ、いつでもいいだろうと、とにかくこのイエスの誕生日を祝わなきゃいけないということで、ローマの皇帝がねクリスチャンになったのを境に、作ったんですね。この日は祝わなきゃいけない、ね、特別な日だということで、ではなぜ、イエスの誕生日を祝うのかと、なんでイエスの誕生をこんなにお祝いするのか、今日ちょっとみどりさんね我が子の誕生日を忘れていてちょっとあれ後で女子が見たら多分見ないと思うけど今ならまだ間に合う、まあでもイエスキリストの誕生日は忘れないですからね、もうだいぶ前からもう盛り上がってお祝いしてるわけですけど、アドベントなんてやってるんですからね、1ヶ月前からお祝いしますか皆さんの誕生日、やらないでしょ、忘れることさえあるわけですけど、でもイエスの誕生は世界中でもう前々から準備して盛大にお祝いをするわけですね。 っぱそれはそれなりのもちろん意味があることですけど、まあほとんど忘れ去られてるんですね。でまあ今日はまあもちろん皆さんもよくご存知だと思いますけれども、なぜイエスの誕生を祝うのか、これほどまで盛大に祝う必要のあることなのかということを確認したいと思うんですね。逆に言えばイエスは何をしたのかということですよね。イエスのしたことが素晴らしいことであるのでその誕生を祝っているわけですけれども、それ聖書はもちろんそのことをね、聖書全体の中で語っているわけですけれども、まあ、今日はその中でもヘブル人への手紙という新約聖書の後ろの方にある書物の一部を抜粋してそこからお話をしたいと思いますが、お読みいたします。ところでコラは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うために、すべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのですと。ここにその、イエスは何をしたのかということが書かれているわけですけれども、ご自分の死によって悪魔を滅ぼしたと書いてあります。これはすごいなんかドキッとするようなね、ご自分の死によって悪魔を滅ぼした、死を司る者、つまり悪魔を自分の死によって滅ぼしたんだと。イエスは何をしたか、死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼしたんだ、そう書いてあるんですね。さらにこう書いてあります。死の恐怖のために一生涯奴隷の状態であった者たちを解放なさるためであった。なぜそんなことをしたのかというと、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態であった者たち、すなわち私たちですね、全人類、死の恐怖に怯えている私たち、その死の恐怖の奴隷の状態だと、死の恐怖から逃れられないっていう意味ですね、比喩ですけれども、奴隷というのは死の恐怖から逃れることのできない者たちを解放するために、ご自分の死によってこの死を滅ぼしたんだと、これがイエスのしたことであるということですね。死を恐れる必要はないということを示されたと。私たちを死の恐怖から解放してくださった。それがイエスのしたことだと。我々を死の恐怖から解放する。人間が決して自分の力では成し遂げることができない。すべての人が共通に恐れている死というものから解放するためにイエスは生まれたんだと。じゃあどのようにしてイエスは私たちを死の恐怖から解放されたのかですね。そんなに簡単なことじゃないです。というか果たしてどうやってやるのかと。私たちをみんな死を恐れてますよね。死を恐れてるのは死そのものもそうだけど、死んでどうなるかということも含めて恐れてるわけですね。全ての人は死を恐れてるから死なないように一生懸命してるわけですけども、あるいは逆に死をもって人を支配しようとしてるわけですね。だから死の恐れは全人類共通の恐怖なわけですね。どうやったその死の恐れからイエスは私たちを解放したのかということですけれども、それはまず自ら死んだんですね。まず自ら死んだんです。 これは教会のシンボルである十字架にかかって自ら死にました。死を選んだと言ってもいいですね。死を選んで亡くなりました。先ほど悪魔の話も出てましたけども、悪魔は喜びました。やったぞ、イエスを殺したぞと、これで全部俺の敵はいなくなったと思って大喜びしたと思いますけれども、しかしその死は何の死のための死であったかということですね。まあ、当時のローマ帝国において十字架刑というのは反逆罪の印だったんですね。ローマに反逆したということを示すために最も苛烈な死刑であった十字架刑というものを生み出した。でもちろんイエスはローマに反対したわけでも反逆したわけでもありませんでした。聖書によれば、神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいましたって書いてある。ローマ書の3章25節に書いてある。罪を償う供え物となるために死んだんだってですね。罪を償う供え物になった。まあ、この辺の話は細かくやると面倒くさい話ですけども、まあ、簡単に言えば罪を償うことができるのは死でしかないわけですね。死をもって罪を償わなければならない。私たちはそのために死ぬわけですけれども、イエスは私たちの身代わりとして私たちの罪を償う供え物となってくださった。人間は自ら自分の罪のために死ぬんですけれども、イエスは自らの罪のためではなく、私たちの罪を償うために身代わりとして供え物となってくださった。なんで神様はそんな面倒くさいことをするんですかと、許しちゃえじゃないかと。これはもうほとんどの日本人の人がキリスト教に持つ疑問なんですね。まあ来年はさよならキリスト教という話をするんですけど、ちょっとね予告も含めて話をすると、なんでそのわざわざね十字架なんかかけんでも許しちゃれえじゃないかって言ってですね、みんな思うわけですけど、十字架なかったら許されたかどうかどうして分かりますかっていう話なんですよ。許されたかどうかどうして分かりますか。いやそれはまあ許した言うたらいいんじゃないですか。いやいやいや分からないですよ。十字架は人間の罪がそこで清算されたことの証拠なんだと。揺るがない事実として神はイエスを十字架に貼り付けにして罪を清算されました。面倒くさいことかもしれないけれども、そのことによって私たちは確かに自分の罪はあそこに清算されたということが分かるんでしょう。しかしイエスは十字架について死んだだけではなかったんですね。ここが重要なところです。死んだだけだったら本当に罪から解放されているかどうかは分からない。イエスは死者の中から復活なさいました。同じローマ書の6章の9節に、死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストは3日目によみがえられた。そして死がもはやキリストを支配しないということを自らの体を持って表してくださった。死に打ち勝ったんだと。死はもはや無力なんだと。死は終わりではないんだということを自らよみがえることによって表してくださった。この死と復活によってまさに死は無力になった。死んでもよみがえったら死は無力です。死んでどうなるか分からないから死が恐怖なんです。でもイエスは死んで、間違いなく死んで、でも間違いなくよみがえられたことによって、もはや死は何の力もないよと、私は死から死に拘束されていない、そして私を信じる者は同じように死に拘束されることはない。死の恐怖はあなたを支配しないということを見せてください。 そのためにイエスは人となられたということです ね。先ほどのヘブライの中に、民の罪を償うために全ての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかった、あるいは子らは血と肉を備えているのでイエスもまた同様にこれらのものを備えられましたと、私たちと同じように血と肉を備えられた、人の姿を取られたということですね。そもそもイエスは神の御子であられました。神ご自身であった。先ほど読んだところの少し前のヘブライの一章の3節に、御子はって書いてありますね。イエスのことは御子はって紹介されて、神の子である、神の御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れ、先週読んだところですけれども、栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れ、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますと、創造主なんだと。でもその方が私たちの罪を償うためにわざわざ神のあり方を捨てて人となられた。神は永遠の方です。どこにも閉じ込められる方のない方ですね。永遠であるし、不変であるし、どこにでもいらっしゃるし、でもその永遠性も不変性も捨てて、この限られた、歴史の中に人間の姿を持って現れてくださった。まあ、この、神が人となるというなられたという、まあ、神秘というか奥義をね、とてもじゃない人間の言葉では説明しきれるものではありませんけれども、でも私たちを救うためにあえてそれを選ばれたんですね。で、この間お話ししましたけれども、イエスに出会った人たちは、聖書に記録されているように、いや、この人は人じゃないなということを確かに確信した。神の栄光に満ちておられた、あなたは神の子ですと告白したんです。でもその方が私たちを罪の恐怖から解放するために自ら十字架にかかって死んでくださった。そして三日目によみがえって、死はもはや何の力もないということを示してくださいました。ゆえにですね、クリスマスというのは神が私たちを死の恐怖から解放するために人となられた日であるということですね。イエスが誕生した日なんですけど、それは神が人となられた日であるし、そのイエスの誕生は私たちを死の恐怖から解放するため、神様は私たちをお作りくださって、そして私たち人類が死の恐怖におののいていることをご覧になって、そのまま放置はできなかった、そのまま放っておけなかった、いや、その死の恐怖から解放してやりたいと願われて、あえてわざわざ人の姿をとってこの地上に来てくださった。まさにクリスマスは人類が死から解放された日と言ってもいいですね。死から、まあ、イエス、まだクリスマス、イエスの生まれた日はまだ解放の日じゃないけれども、でもそこから人類が死の恐怖から解放される、その出来事が始まってるわけです。イエスの誕生は私たちが死の恐怖から解放された日と言ってもいいかもしれない。だからクリスマスを祝うわけです。イエス・キリストが、イエスが生まれたことによって私たちは死を恐れる必要がなくなった。喜んで死を迎えることができる。死は何の力もない、死には何の効力もない、そのことを私たちにはっきりと示すために、私たちにそのことを教えるために、示すために、神が人となられた日、それがクリスマスである。そしてさらにありがたいことに、先ほど読みました、ちょっとまた戻るとですね、この ここですね。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うために全ての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。この最後の部分ですね。イエスは私たちの罪を償うために人となられ、その命を捧げよみがえられたけれども、それだけではなく、体を持ってこの死の苦しみを味わわれたことにより、私たちと同じ経験を、人間が味わう死の苦しみを味わわれたことによって、私たちを助けることができる。これはイエスがこの地上に来られたことのもう一つのとても大きな目的だったんです。まあ、突然十字架の上に現れて死んでよみがえることもまあできたとは思いますけども、そんなことはされなかったんですね。同じように人として生まれて、まあ、もちろんどのような人生を歩まれたかということは聖書の中に詳しくは書いてありませんけれども、でも大工の家に生まれてね、本当に普通の家庭に育って、弱い30の時に世に出られて弟子を集め、そして十字架にかかって死なれるわけですけれども、その人生の中にはさまざまな苦難があったでしょう。そして最後はその死という苦しみを受けられた。でもなぜ神様はそんなことをされたんですかと、ここでもまた疑問がねあるわけですよ。神様は私たちの苦しみを知っておられるはずなんです。人類がどれだけ愚かでどれだけ苦しんでいるかって神様は全部知ってるはずなんですね。だから知ってますよと言われるそれでいいんだけれども、でも神はそれを良しとされなかった。私はあなたの苦しみを知っているということを私たちにはっきりと示すために人となられたんです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたと。神は苦しみを受ける必要はありません。神が苦しむ必要はない。苦しみの原因は何ですか？罪です。人間の罪なんです。人間が神に背いたから人間は苦しんでるんです。だから神ご自身が罪の苦しみを背負う必要は全くないんです。でもあえて罪の苦しみを背負われた。それは私たちの苦しみを共に味わうため、共に味わうため。十字架は私たちの罪が贖われたこと、私たちが死の苦しみを味わう必要がないということを表すと同時に、また神ご自身が私たちの苦しみを知っているよということのサイン。ああ、なんで神様は私がこんなに苦しんでいるのにほっとかれるんですかと、祈っても祈っても答えがない、神様世界中に苦しみが蔓延してるじゃないですか、あなたはなんで薄情なんですか、ほっとかれるんですかと私たち言いたくなるじゃないですか、ね、そうじゃないですか、ね、なんで私たちこんな苦しまなきゃいけないんですか、もうちょっと考えてくださいよと、ね、もっと楽しそうに生きてる人いっぱいいるのになんで私こんな苦しまなきゃいけないんですか。そういう私たちに神がお示しくださったのが十字架なんです。そのために十字架がある。私はあなたの苦しみを知っているよと、私はあなたの苦しみを黙って見てはいないよという印ですね。黙って見てるわけじゃない、傍観してるわけじゃない、無視してるわけじゃない、あなたの苦しみを私は一緒に背負っているよと。だから私たちが、ああ神様本当こんな試練はもう何とかしてくださいと祈る中で仰ぐのはイエス様の十字架なんです。そしてその時に、あ、神様は私の苦しみをご存じであると、無視はしておられない、放っておかれない、知っておられるんだと。なので今日読んだところに 試練を受けている人たちを助けることがおできになるのですと書いてある。同じように苦しまれたので同じようにその試練に遭っている私たちを助けることができる。でも神が私たちを助けられるっていうのは単にその今しんどいから神様何とかしてくださいと言ってその場でその苦しみがパッとなくなるということではないです。神が与えてくださる助け救いはもっともっと大きなもので、私たちはその神の遠大な計画を知りませんから。でも必ず私たちの苦しみを知っておられる神は必ずその苦しみをから救い出してくださる。それも十字架の印ですね。私たちの苦しみを黙って見ておられない神は私たちの苦しみを必ず解放してくださる、苦しみから解放してくださる、そういうことを表しているわけです。はい、ということでね、なぜクリスマスを祝うのかという今日はお話でしたけれども、先ほど読みましたこの言葉ですね。ところが子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態であった者たちを解放なさるためでした。皆さん、死の恐怖はありますか？ありませんっていう人は多分ないですね。死の恐怖は誰も経験したことないですから、まだね 2,3 回あるっていう人はいないわけですから、まあ結構楽でしたよみたいな人もいないですね、でもできるだけこう遠ざけてね、あんまり考えないようにしたい。でもその必要はありません。なぜなら私たちは死の恐怖に怯える必要はないからです。なぜなら神が人となって私たちを死の恐怖から解放してくださった。イエスは死を、自らの死をもって死を打ち砕いてくださった。だから私たちは死の恐怖の奴隷状態である必要はないということです。そのことが絵空ごとで、あるいはその神様のところだけで全部解決してるわけじゃなくて、実際にこの歴史上に起こったんですね。で、実際にこの歴史上に起こったことに意味がある。だから私たちはこの日を定めて祝うんですよ。だからクリスマスいつでもいいけれども、この日を定めるっていうことの意味はそこにあるんです。あの歴史の一点でにおいて神は人の歴史に介入されたんです。そこが神と人の歴史の唯一の接点、クリスマス。そしてそこから始まる神の救いの技、私たちを死の恐怖から解放し、罪から解放し、死の恐怖から解放して、私たちが何の憂いもなくこの地上の生涯を歩むことができるように、またもちろんそれだけではなく、私たちに対して私たちの苦しみを知っているということを確かにお示しくださって、そして私たちを助けるよと約束をしてくださった、それがその日がクリスマスであります。クリスマスは神の御子が私たちを死の恐怖から解放するために人となられた日なので、私たちはクリスマスをお祝いするわけです。そのためにやってるんです。それ以外の、あの平和大通りに行って、この話をみんなにしたら、あなた大丈夫ですかって多分言われると思いますけど、したいですね私はね、一時の美味しいものを食べたりね、何かキラキラしたものを見て 苦しみを忘れようとしてるわけです、人間はね、うん、いやでもそこにはないよと、本当の解放はそこにはないよ、いやこのキラキラを生み出した方に本当の救いがあるんだよということを伝えたいですね。お祈りしましょう。天のお父様、あなたは私たちが死の恐怖におののいていること、また死がこの世界を支配しておられるということをご存知です。そしてそのことを解決するためにあえて人となり、私たちと同じ姿をとって苦しみ、そしてよみがえられました。神が人となられた日、その日を私たちが祝わないわけにはまいりません。この日があったからこそ私たちは死を恐れる必要がなくなったからです。この日があったからこそ私たちは、神は私たちを捨て置かれないということを知ったからです。この日があったからこそ、神は私の味方であるということを知ったからです。この日があったからこそ、神は私を愛しておられるということを知ったからです。神様、この素晴らしい日を感謝いたします。もっともっと私たちはこの日を祝います。感謝いたします。そして願わくば、本当の苦しみや痛みの中にありながら、その解決を知らない多くの人たちにこの素晴らしいプレゼントをお届けしたいと願っています。神よ、まさに今苦しむ多くの方々にこの福音をあなたご自身が伝えるために私たちを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。の祈りをいたします。仰ぎ乞い願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝をこれで終わります。来週はねファミリークリスマスですのでね、皆さん、また楽しみに、礼拝にお集まりください。